堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は毎週医療や美容、サプリメントにまつわる科学などの専門家をお招きして、私たちの健康のために役に立つお話を伺う健康生活応援番組です。包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りします。ここでコサナから番組パーソナリティで神戸大学医学部客員教授寺尾啓二社長の新刊、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせです。決められたサプリメントしか選べなかった時代から、個人に合ったサプリメントを選ぶ新時代に向けて、なりたい体になるにはどんな栄養素が必要なのか、ダイエット、筋肉、美肌効果など目的別に栄養摂取プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾啓二コサナ社長の新刊、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせでした。
こんにちは、堀美智子です。今月は公認心理師の石上由里さんをゲストに迎えて、心理カウンセリングと健康テーマにお送りしています。石上さん、よろしくお願いします。
公認心理師の石上と申します。本日もよろしくお願いします。
2週目の今日はセルフコンパッション入門と題して伺ってまいります。石上さんが2022年に仕事、人間関係が楽になる生きづらさの根っこの癒し方、セルフコンパッション42のワークという本を発表されていらっしゃいます。このセルフコンパッションとは、2003年にアメリカの心理学者が提唱した概念ということですが、これをわかりやすく言うとどういうことなんですか？
コンパッションは日本語ですと自分への思いやりとか慈悲と翻訳されることが多いです。もともとは仏教由来の概念になります。で、実際にはもう少し幅広い意味を持っていて、ありのままの自分を受け入れて、思いやりを持って自分を大切にすることになります。
セルフっていうのは自分自身。
そうですね。はい。
自分自身を思いやりを持って大切にする。
はい。
これ自己中心的な人が非常に多いと思うんですけども、はい。それとはどう違うんですか？
自分を大切にするっていうことは、つまりは自分に必要な行動をその時々、その状況に合わせて取ることかと思います。なので、自分に必要な行動が時には自分の背中を押してちょっと頑張るようなことだったり、他人にも思いやりを向けるのがその時の自分にとって大切な時もあると思います。なので、自己中心的な人は常に自分だけを中心にしたりとか、あとは、例えば怠けてしまったりとか、やるべき時に何もしなかったりとか、楽な方ばかり逃げてしまったりとか、そういうのもあると思うんですけど、セルフコンパッションは自分を大切にすることになるので、その時々によって自己中心的ではない行動を取ることもあれば、その時自分が必要ならしっかり自分を慰めたり、自分を優先するような選択を取ることもあると思います。そのあたりが異なるかなと思います。
今、自分を大切にした行動を取るって言った時には、例えば他者を思いやって自己中心的なことを抑えて、はい、相手を思いやるっていうのは、自分を大切にするのが将来になってきますよね。はい、時間軸としてはどうなっていくの？
おそらく長期的な視点も大切なことがあるかなと思います。自分を優先することだけを考えていると、それによって、例えば周りの人がみんな離れてしまって、で、それで一人ぼっちになってしまうかもしれない。そうすると長期的な視点で自分は幸福にはなれないと思うので、今この瞬間の自分の気持ちも大切だけど、長期的な自分の幸せとかを考えて、今は他人を優先しようっていう選択を取ることも、やはり大切かなと思います。でもその時に抑えてる自分もしっかりと認めてあげるというか、あ、今本当は嫌だよね。でもそこは、じゃあ長期的な視点から抑えようね、みたいな。うん、抑えて頑張ったね、みたいな感じで。自分へのねぎらいも含めつつ、長期的な視点を優先するようなこともあるのかなと思います。
本当はこの時、自分はこうしたかったのに、抑えられて、よかったよかった私はって、
はい、
そういうように思えばいい。
そうですね。頑張ったねと、ねぎらう感じですかね。
石上さんのご著書の中で取り上げられている生きづらさっていうのは、
はい、カウンセリングをしていて生きづらいっていう表現をされる方がとても多いなぁとは感じています。もしかしたら生きづらいっていうワードがある意味トレンドのように流通してるっていうのはあるとは思うんですけど、その生きづらさの理由はもちろん人それぞれだとは思うんですが、皆様のお話聞いてるとおそらく漠然としたうまくいかない感じとか満たされない感じ、虚しい感じ、そういうのを総じて生きづらいと表現されてるのかなと思います。こういう感覚って他者比較によって強くなることが多いのかなと思います。他人と比較をして自分軸ではなく他人軸で生きてるっていうのが生きづらさの要因の一つかなと思います。
他人と比較する、格差社会にどんどん、
はい、
進んでいくと正規社員とそうじゃない契約社員とでは違うわねとか、
はい、
お給料もとか待遇もとか、
はい、
貧富の差とか、うん、いろんなこと考えると、
はい、
その生きづらさっていうのは
どんどん強くなってしまいますよね。
強くなっていきますよね。
やはり SNS が普及して情報が増えてしまった分、比較対象がもう無限にいるじゃないですか。その辺も原因の一つかなとは思います。
つい自分は幸せよオーラを発してる人の発信される情報なんか見ると、はい、自分はなんて不幸なんだろうって思ってしまう時ありますもんね。
そうですね。
それが不幸、生きづらさになっていくのかな。石上さん、そのご著書の中で生きづらさの根っこの存在というのを指摘されてるんですけど、
はい、
この生きづらさの根っこ、これはどういうことなんでしょうか。
生きづらさの根っこは生きづらさが生まれたルーツのことを書いております。私たちは生まれた瞬間からこの世は生きづらいななんて考えてないと思うので、やはりどこかの時点で生きづらさを感じるようになったきっかけがあるかと思います。本の中で紹介しているのは、例えば発達障害とかそういった特性とか性格と環境のミスマッチですとか、あとは価値観のことも書いていまして、子供の頃にインプットした価値観が状況が変わった後でも手放せない場合とか、例えば子供の頃に過酷な環境で育って人は信用すべきでないっていう価値観を持っている人が大人になって安全な環境になっても人を信用するなっていう価値観を手放さない場合って、おそらくその価値観のせいで孤独になってしまったりとか、うまくいかないことがあると思います。なんかそういったかつては自分を守ってくれてた価値観が現在の自分にとっては足かせになっているような、そういうのも生きづらさの根っこになるかなと思います。
根っこっていうとね、なんとなくね、引っこ抜けばいいじゃんって思ってしまうんですけれども、はい、このあたりはどうですか。
引っこ抜けばいいじゃんっていう考えもあるかもしれないんですけど、引っこ抜けない根っこもあると思うし、引っこ抜くのではなくそこに栄養を与えたりとか根っこを変えてったらいいかなと思っております。価値観もなくしてしまうと何を中心に生きていけばわかんなくなるので、それを変えていったりとか、それが発達障害の特性とかによって生きづらさになってるんだとしたら特性は変えられないので、じゃあその特性に対する見方を変えたりとか自分に合ってる環境に持っていくとか、そういうアプローチになるかなと思います。
根っこを抱える人に対してそれを癒すためにはどんなアドバイスを、今もうかなり回答が入ってたような気はいたしますけれども、
はい、お伝えしたように考え方を変えたり環境を変えたり、そういった手もあるとは思うんですが、生きづらさを軽減するためにセルフコンパッションを高めるということを著書の中では提案しています。
そのセルフコンパッション、自分を大切にすることよって教えていただいたんですけれども、はい、自分を大切にする、具体的には生きづらさの根っこがある人に対して、はい、うん、どういうことよっていうような、はい、なかなか個別の相談じゃなくて漠然とした内容ですので、はい、お答えにくいかもしれないですけど、
生きづらさの根っこを抱えてるときに、その根っこに対して例えば自己批判したりとか自責的になったりとか、そういうケースって多いと思うんですよね。でも自己批判することって自分にとってはあまりいいことではなくて、書籍か何かで読んだと思うんですけど、人間って他人から批判されても自分で自分を批判しても同じように体が反応するらしくて、ストレスホルモンが出たりとか、自己批判って 24時間できてしまうじゃないですか、自分なので、うん、だからそれをもし自己批判が癖になってる方がいたら、ずーっと自分で自分を批判してストレスホルモン出して、で体にストレスの反応が出てっていう形になってしまうので、根っこを抱えてる自分に対して自己批判をしているんだったら、それをやめて、もっと自分を大切に思いやるような対応に変えていくだけで、自分で自分の生きづらさを増やすようなことは防げるのかなと思います。
自分の批判と他者から言われた批判が、はい、同じようにストレスを与える。
みたいですね。脳は意外とアバウトにできてるみたいで、そのあたり同じように反応が出てしまうらしいです。おそらく皆さん経験で、自責的になった後に気持ちが落ち込んだりとか、胸が苦しくなったりとか、眠れなくなったりとか、何かしら体に少なからず反応出た経験ってあるんじゃないかなと思います。それはおそらくストレスホルモンが出てたのかなっていう。
受験を抱えた方なんかもたくさん今いらっしゃると思うし、成績が悪いと、
はい、
ああ、やっぱりダメなんだとか、ああ、こんなこともできないなんてとかって、
はい、
思う前に何を思ったらいいんですか？
その場面で自分に必要な言葉をかけたり行動を取るっていうことになるので、ダメなんだじゃなくて、今日はよく頑張ったとか、今日の試験が難しかったからみんなもうまくできなかったのかもしれないとか、今日は疲れたからゆっくり入浴剤入れてお風呂に浸かろうとか、そういうふうにその場で自分に必要な行動を取っていくことかなと思います。
自分にとって心地よいことをする。
あ、そうですね。はい。
ということも大切ということなんですかね。はいはい、
必要な行動を取るっていうところが中心なので、例えばテストの前に大丈夫大丈夫って言って勉強しないっていうわけじゃないんですよね。今必要なことは勉強することだったら、そこはちゃんと勉強してっていう、うん、終わったらしっかりねぎらってっていう、うん、そういうことになってくるかなと思います。私自身もセルフコンパッション実践するようになって、本当にやっております。それまでは結構自責傾向が強かったので、ああ、本当にあの時こう言っとけばよかったな、なんでこうしてたんだろうっていう過去の後悔が多かったんですけど、
うん、
コンパッション実践するようになってから、過去っていくら後悔しても何も変わらないので、ただ自分が苦しくなってぐるぐる考え続けてしまう。
うん、
それ本当にデメリットしかないなっていうのもあって、なのでコンパッション実践してからは、あの時はあのようにしか答えられなかったなとか、次にじゃあ伝えればいいなとか、そうやって自分に声かけしながら、じゃあ今日は頑張ったからハーゲンダッツ買って帰ろうみたいな、うん、そういう感じで自分に対応しています。
そうやって少しでも自分を大切にしていくっていうのが、はい、生きづらさの根っこを癒すということになるんですかね。
そうですね。はい。
はい。ありがとうございました。今週のゲストは公認心理師の石上ゆりさんでした。来週もよろしくお願いします。
本日もありがとうございました。また来週お会いしましょう。
続いて、寺尾啓二の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐野社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんです。
こんにちは、寺尾啓二です。今週は、機能性表示関与成分、ヒドロキシチロソールとスーパー食物繊維の組み合わせが面白いというタイトルでお話しさせていただきます。オリーブ由来ヒドロキシチロソールを摂取すると、動脈硬化の原因となる酸化 LDL コレステロールの生成を抑える機能があるとして、ヒドロキシチロソールを1日摂取量 5.25mg 含むサプリメントが機能性表示食品として販売されています。地中海や小豆島などで栽培されているオリーブから取れるオリーブオイルには脳梗塞や心筋梗塞などの循環器系障害を予防する効果のあることが知られていますが、その関与成分は抗酸化物質のヒドロキシチロソールであり、ヒドロキシチロソールに LDL コレステロールの酸化抑制作用のあることが近年研究報告で明らかとなっています。消費者庁が機能性表示食品としての届け出を受理した理由として、一試験の研究報告3方を総合的に判断して、1日に 5.25mg のヒドロキシチロソールを3週間経口摂取することで、血中の酸化 LDL コレステロールが顕著に減少していると判断できると結論付けています。一方で、 スーパー食物繊維であるアルファオリゴ糖には真の悪玉である小型 LDL コレステロールの低減効果のあることが報告されていますので、ヒドロキシロソールとスーパー食物繊維であるアルファオリゴ糖の組み合わせは血中の小型 LDL コレステロールの低減作用と酸化抑制作用の双方が期待できます。なお2021年にはこの2成分で複合が形成されること、そしてその複合体の構造もすでに明らかとされています。ここでは動脈硬化の予防以外のヒドロキシチロソールとアルファオリゴ糖の複合体の有用性を示す論文を紹介しておきます。その一つ目はマウスウォッシュです。2021年、ノイリーンらはアルファシクロデキストリンとヒドロキシチロソールのマウスウォッシュによる長期マスク使用時の病原体の蛍光増殖の予防というタイトルで論文報告しています。新型コロナ禍では長時間マスクを装着すると病原細菌やカビや酵母などの真菌が増殖するという弊害があります。コロナ後もマスク着用者は多いのですが、そういった問題のあることはあまり知られていません。この論文でヒドロキシチロソールとアルファオリゴ糖を配合したマウスウォッシュにはマスク装着時の病原菌や真菌の増殖抑制効果のあることが明らかとされています。なお、この病原菌や真菌に対する抗菌作用は、マヌカハニーアルファオリゴ糖パウダーと同様で、ヒドロキシチロソールの持つ抗菌作用と、アルファオリゴ糖の溶菌作用の相乗効果によるものです。マスク着用をしてない場合、マウスウォッシュを使用せずマスクを8時間継続的に着用している場合、そしてヒドロキシチロソールとアルファオリゴ糖を配合したマウスウォッシュを使用してマスクを8時間着用している場合の細菌と真菌の PCR による DNA 増殖を調べたところ、顕著なマウスウォッシュの効果が示されています。ボランティアから抽出された細菌と真菌の DNA の PCR 増殖で、細菌と真菌の双方に対してマウスウォッシュは抑制効果を示し、ボランティアからは口臭、歯肉炎、口内炎およびドライマウスの改善の報告がありました。
お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした。
ここでコサナから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです。1日摂取量に制限のない新食物繊維アルファシクロデキストリン環状オリゴ糖に燃焼系アミノ酸といわれるカルニチンをプラスし、ブルーベリー味で食べやすくしたダイエットサプリコサナのピュアファイバーカルニチンプラスを番組お聞きの10名様にプレゼントします。プレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください。コサナのピュアファイバーカルニチンプラスプレゼントのお知らせでした。
堀道子と寺尾啓二の健康ネットワーク、この番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました。